Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり、広がり、結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、8月もお盆前になりましたけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
一番暑い時期ですね。
暑いですよね。もう毎日暑いっていうのを何回言うのかなという感じですけど、
ね、ご挨拶何回するかね。
本当ね、毎日暑いね言ってね、
顔見たらそれがご挨拶です
本当言ってますけどね。まあ、でも暑いのもね、私は好きなので嬉しいですけれども、アイスを食べる機会がとても多くなりましたね、今年。なんか、ね、ね、
本当にアイス大好き。
アイス、そしてあのアイスコーヒーというアイスもの、
ドリンク、
ホットかアイスかって言われて、
アイスです。
アイスを選ぶことが今年一番多い、レアな感じですね。はい、もうちょっと
水分補給も大事。
水分でもちょっとね、秋口ね、あんまり夏場冷えるものを取るっていうのは良くないなと思いながらいるんですけど、アイス意外とアイスいいなと思ってね。
アイスいいよ、大好き。
発見。あ、そう、うん、冬でもアイス飲む人。
はい。
あ、そうですか、いらっしゃいますね。
いらっしゃいますね。あったかいところでね。
あったかいところでね北海道の人みたいな、ね、はい、極寒やのに家の中でアイス食べるっていう。
本当、北海道の方。
そう、ね、締めパフェっていうのがあるんですよ、北海道には。夜もすごい寒いのに、みんな外に並んでパフェ食べるんですよ。すごいです。締めジンギスカンも、締めラーメンもぜひ北海道いただきますねまた美味しいのよこれが。
あ、美味しいと思う。北海道絶対美味しいよね、間違いなく。
間違いなく、いつ行っても美味しいね。
幸せになる、
本当ハッピーな場所ですね、はい、ということで、まあ、今日もね後半、はい、あのお届けしますけれども、ね、なんかあの前半でちょっと聞いておきたいんですけど、先週あのすごいハッピーな場所に行ったって言ってたでしょ、ワンオンちゃんが。
ええ、
はい。で、私あれどこに行ったのかなってちょっとね、気になってたんですよ、
はい、
ね、あのぜひどこに行ってたかをちょっと教えてもらっていいですか。
あ、分かった。じゃあそのオープニングトークの後にお伝えいたします。
OK でございます。はい、ということ
で、喋らなあかんようになっちゃったんやな。
そうそうそう、あの皆さんね、こうラジオ番組切らずにね、切らずにね、この後もよろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、はい、この番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
愛ちゃん の、 あのご希望にお答えして、
はい、
前回ね、そのそう、私が大好きな空間にいて、はい、すごくもう幸せでいいやんって感じたってお話を
言ってましたよね、
したんですけど、 ちょっとあのラジオで以前私お話してたと思いますが、はい、何十年ぶりか30年ぶりかなにあの夢が叶ったよっていう、
そう、
あの田原敏彦さんのね、うん、サインを直接ご本人からいただいて、
ね、もらったって言って、
夢が叶いました、
はい、
とお伝えしたじゃないですか、
はい、
その第2弾でですね、うん、6月に、はい、あのとしちゃんが新曲を発表されて、
お
そのリリースパーティーがね、うんうん、豊洲ピットというところであったんですけど、
はい、
でそのファンクラブの、うん、これねあの抽選があったのよ。
すごい、
ちっちゃな小屋だから
かっこいい。
でなんとそのリリースパーティーのチケットが当選しました。
すごい。
でその大好きな空間っていうのは、
はい、
もうとしちゃんもう本当ご本人のライブが見れるリリースパーティ ー、
うーん、
いやね、もうほんまに良かったです。幸せっていうか、なんか最近ズームが多いでしょ。
そうね。
でもその会場にパッと入った時の熱気とか情熱とか、うん、みんながワクワクしてる待ってるそのとしちゃんをね、全国からきっと来られてるはずよね。
はい、
うん、でももうただただその満足感とっていうのと満たされる、うん、であとは田原敏彦というアイドル、
はい、
がもうそのまま現役でいらっしゃることへのもう本当のなんていう畏敬のねとかリスペクト、一番を通り越してさ、もう私人として尊敬するあれを維持するっていうのがね。
そうね。もうおいくつなんですかね。
だから還暦超えられてますよ。
このスタイルね、今ちょうど見せていただいてるんですけど、うん、そうそう、このねロマンティストでいいじゃないという
タイトル、タイトル、
ね、ニューシングル6月22日にね発売だったんですけど、はい、もう真っ赤なこの背景にですね、としちゃんがもうねかっこよく映ってるわけですよ。
健在でしょ、これ
健在やね。
健在でしょ、
健在。そしてもう次はですね、もうこのなんというんですかこれ、玉切り色って言ったらあれピスタチオカラーの光沢なもうとしちゃんカラーですよね。もうキランキランのやつで、もう
青色の似合う
靴履いてね、
違和感ないでしょ。
そうそう、でスタイルすごいのね。
すごい良い、
すごい、あの頃と変わらず、なんか足も上がりそうですよね。あの頃
も上がってる、変わらず上がる、
ね、変わらず上がるね、すごい。
それを維持されるためにどんだけの努力をされてるかっていうことですよ、ね、見えないところでね。
確かにね、郷ひろみさんとかもね、
郷ひろみさんもすごい
前にね、やっぱ2時間ジム行かれるって言いますよね。
そ
りゃ
そうでしょうよ。もう自己鍛錬、
超人的
鍛錬、
鍛錬、
だからもう超人的なんかもうほんま幸せだったのよね。
なるほど。
本当は内緒にしておくつもりやってんけどな。
いやこれをですね、なぜ言ったかって言ってもこのね、
はい、
今日お届けするね、う
ん、今回からチャプター4に入るね。
そうそうそうそう、その中にね、見えないものが見えると人生が開けるっていうね、まあちょうどこういうタイトルだったのでで、何気なくね、打ち合わせの時の時間に話してくれたので
雑談であ
らと思って聞けたと思ってですね。いやこれはこのワクワクは絶対バシャールなんですから、やっぱり。
そうですね、そうですね、
そうですよ。
あ、そういうことか。
このバイブレーション届けないとね、ジョイフルステーションじゃありませんので、そうそうそうそう、
なんか皆さんの中にもそう思えるね、なんか大好きな世界きっとあると思うので ね、もうあったらぜひね、行動に移してくださいませ。
そうそうそう、大好きな世界ってやっぱね、もうやればやるほど周りにもハッピーをね届けますから、ね、
抽選に当たらんかなと思いながら断念するとかもったいないよ。
うん、
とりあえずダメ元でもね、
会う確率高いよね。そして、
はい、
ね、引き合ってる
ってことよ。引き合ってるからな、
トシちゃんと。
トシちゃんもだから、いや本当この方はワクワクでしょうよ
ねえ、
うん、
だってこの還暦の年齢でロマンティストでいいじゃないってタイトルで歌出しますって感じですから、
それがまたねしっくりくるの
ねえ、うん、トシちゃんだからですよね、
うん、トシちゃんだからよ。
昭和のあの時のね、
うん、
はい、
うん、
あの時代からずっと、
あの時代からブレずにね、それこそブレずに田原敏彦アイドルを貫いてきて、
演じてるってことやね、
貫いてきて、それを楽しんでらっしゃいます彼は。
へー、すごいね。
だからみんなを見るオーディエンス全員がハッピーになるやろね。
そうね、
うん、
ワンオンちゃんがこれを受け取ってることは、
うん、
あの田原敏彦さんが、
うん、
ね、トシちゃんがそのバイブレーションで出してるからですよ
ね。
その循環って素晴らしいですよ ね、
本当にそこはね、だから本当10代の頃にトシちゃんのファンになってよかったなって思えるよ今。
なるほどね
ご褒美やん。
あの時のでも現役の方みんなずっとね、やっぱり第一線で活躍されてますよね、聖子ちゃんにしろマッチにしろね。そうですか、
はい、という
素晴らしい、
はい、
ということで、
はい、
はい、 今日皆さんのね、中のワクワクも見つけていただきながら、
うん、
はい、次は本当にやりたかったことを今すぐ始めよう、お届けします。
チャプター4より、見えないものが見えると人生が開ける、魂と感情について。人生の経験はすべて自分で決めている。バシャール、世の中には不幸な事故や事件がたくさんありますよね。交通事故や殺人、地震などの災害に巻き込まれて亡くなる人は多いですし、中には4歳で亡くなるお子さんもいらっしゃいます。そういう悲劇的な死もやはり人がそれぞれ魂レベルで選んでいるということなのでしょうか。
ある意味ではそうです。皆さんもそうですが、すべての魂は力を持ったパワフルなものです。そして何を経験するのかはそれぞれ違います。ある魂が肉体の世界を4年しか経験しなくてもいいと決めたとします。それで十分その魂が学ぶべきことを学ぶことができて、その4年が経ったら一番早い、一番楽で簡単な形で死ぬように、あるいは殺されるように作っていきます。それはあくまでも自分は4年間で十分だと決めているからかもしれません。かといってここでぜひ理解していただきたいのは、殺人犯が人を殺していいと言っているわけではないということです。殺人を犯すような人というのも、そういった恐怖の世界から自分を切り離してそういうことをしないようにする責任を持っています。ということは、つまりこれから社会が発展し成長していけば、皆さんは自然な形でしか死なないようになります。しかし今はまだいろいろな恐れを持っている人たちがいますので、この時期を選んだ魂がその人を殺してしまうような弱い魂を自分で呼んでしまうこともあり得るわけです。ぜひ覚えておいていただきたいのは、どんな形の死に方であろうと、死というのはどこかの瞬間で選んだものです。人によっては長い間生きた末に亡くなることを選ぶ人もいますし、もっと早い時期を選ぶ人もいます。これはポジティブな理由もありますし、ネガティブな理由の場合もあります。例えば有名人の場合、すでに人の前に立っているような人ですと、早い時期に死ぬことによってその姿を見た人々が何か社会的な問題に目が行くということがあります。その結果、その社会的な問題が是正されることに、実はその人が貢献したということになるわけです。ですから、そのために目を引きつけるような時期に死んだ、あるいはそういう死に方をしたということもあります。あるいはそうではなくて、実は恐れベースの考え方があって、より早い時期に自分は殺されるのではないかという恐怖があったのかもしれません。重要なのは、他の人に起きたことが必ずしも自分に起きると決まっているわけではないということです。その人が何を作ったのか、そしてそれをなぜ作ったのかということを理解することが大切です。重要なのは、いつも自分の熱意を代表するようなポジティブな状態でいれば、常に自分にとってポジティブなこと、自分のためになることしか起きないということです。それがそもそもワクワクすることをやっているという波動なのです。というのも、実は自分が好まないようなことが起きたとしても、それを今度はポジティブな方向に使っていって、そこからポジティブな効果を作り出すことができるということです。
でも例えば4歳のお子さんを事故などで亡くしたお母さんなど、一生立ち直れない人もいるわけですよね。
それはそういう観念があるからです。お母さんはその魂ともう心がつながっていないと思ってしまうからですが、実はその魂に触れることができるのです。しかもその母親は、その子供の魂とはそもそもそういうことが起きるという約束をしていたことを忘れてしまっているのです。早い時期に人が亡くなるというのは、場合によっては手を伸ばし心を広げれば、残された人はその魂に触れることができるということに目を向けるためかもしれません。それに気づけば、どんどん精神世界に手を広げていくことができます。そして 自分の意識を広げ、さらに死は最後の結末ではないということに気づくきっかけになるかもしれません。皆さんに覚えておいていただきたいのは、魂は永遠に不滅だということです。この肉体の世界はあくまでも幻想であり、一時的なものに過ぎません。魂の観点からすれば、それはまるで遊園地に行ってジェットコースターに乗るようなもので、数分乗って終わります。
バシャールの言っていることはよくわかりますが、そうするとバシャールはそういった人に対してコンパッションというか、かわいそうだね、大変だねといった慈悲の心は必要ないと考えているのでしょうか。
そうは言っていません。でもコンパッション、慈愛というのはかわいそうと思うこととは違います。コンパッションとは、その人がどういったことを経験しているのか、大変な時期を経験しているということを理解し、それに対して必要であれば手助けをして、さらにその人がそれを経て必ずそこから立ち直ることができることを理解してあげることです。というのは、魂というのは不滅ですから、そこで壊れることはありません。ですから、その時に必要な支援をしてあげて、それをポジティブなものに変えていってあげるということです。それがコンパッションです。英語でコンパッションというのをぜひ見ていただきたいのですが、 COM と書いて COM と PASSION、 パッションがくっついた言葉で、 COM というのは伝えるということ、パッションは情熱ですから、自分の情熱を伝えるという意味です。自分のパッションのエネルギー、波動にその人を取り込み、そしてその人が悲しみの中からまた立ち上がり、ポジティブな状態に変わっていくことができるようにするということです。
素晴らしいと思います。魂の不滅が分かると、悲しみの本当の意味が分かる。もしバシャールが人間だったとしたら、そういう人に対してどのような言葉がけをしますか。
今言ったようなことです。今は辛いという気持ちは分かります。悲しいということも分かります。でも私はあなたのためにここにいます。だからあなたは一人ではありません。一緒に頑張っていきましょう。そうすれば必ずここから何かいいことが生まれるということを私は知っています、と伝えると思います。
なるほど、よくわかりました。素敵な答えですね。
この状態の皮肉な点というのは次の通りです。多くの人が最初は悲しむであろうということはわかります。精神世界とつながって、相手の人は決していなくなったわけではない、自分がその人を失ったわけではないということに気づかないと、そのままずっと悲しみが続きます。これがその人が理解できないということです。亡くなった人のことを考えて悲しいと思う気持ちが起こるのは、実際は亡くなった人の方から一生懸命連絡をしよう、コミュニケーションを取ろうとしているのをそう感じてしまっているという場合があります。当人はもう相手がいない、失ってしまったと思っているので、その人がコミュニケーションを取ろうとしても、それを悲しみとしか感じないわけです。実は悲しみというのは、相手を失ったという観念があるからそう思ってしまうのであって、相手が一生懸命働きかけてきてコミュニケーションを取ろうとしていることの副作用であるわけです。でもその時にどうしても悲しみしか感じないというのは、その人がそれを手放していないからです。わかりますか。
よかったです。バシャールは冷たい人だと思っていましたが、素晴らしい愛の人だということがよくわかりました。
ありがとうございます。
それにしても人間のことを本当によくわかっていらっしゃいますね。
私も皆さんの現実の中に生きているからです。命と愛が愛からです。皆さんの社会の中で実際に自分が生きてこなかったら、このように理解することはできなかったでしょう。こういったファーストコンタクトをする人は、大抵の場合何らかの形で同じ人生をその中で共有しているということがあります。それがないと相手を理解したり、社会や文明を理解したりすることができません。相手が、あるいは我々が相手と違いすぎて それこそとてもエイリアンのような気分になってしまいます。ですから理解できるのです。
With all as FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Hidama. 本日はチャプター4、魂と感情についてより、人生の経験はすべて自分で決めている、そして魂の不滅がわかると悲しみの本当の意味がわかる、こちらをご紹介いたしました。
ありがとうございました。
死生観についてはね、
いや本当にね、話してたことですよ
ね、本当ね前ね、病気の方がさ、
そう、ね、本当に事故で
ね、
そう亡くなるっていうね、そうなんですよね。
思ってもみない結末、
思ってもみないことですよね。
あ、
本当にこういう形で何が起こるかわからないという話をねしてましたけど、決めてるんですよね。もうね、死ぬ時も自分がどういうシチュエーションでどう死ぬかを決めてきてるわけですよ。
生まれる前からね、
ブループリントで決めてるわけです
よ。そうらしいね、
いついつどこどこで ね、
ね、
だからそれはこういうふうに死ねたらいいって決めてるので、もうそこ決まってるわけですよね。でもその間は自分の中で決める、その生み出して想像していくことができて、だけど実際は魂はずっと不滅でずっと生きてるんですよ。
存在している
んですよ、ずっとね。だけどこの地球人生の命っていうものを予言でもらったっていう、ここだけが一瞬なんですけど、魂からしたら、もう本当に30分寝て起きてっていうぐらいしかないんですけど、
もうそれは魂からしたらね、
そう私たちはそれをすごい人生かけてやってるわけですよね。どう、なんか還暦とかね、
還暦とかね、
喜寿とか言いながらそうやってるわけですよね。なのでミッションというのは、その自分がミッションを終えない限りは絶対死なないっていうのを聞いたことがあってですね、なので、まあ、死を恐れるっていうよりは、死も過程であるっていうところにいた方が、
必須のね、
そうですね、まあ、そこに向かって毎日一生懸命生きてるわけですよ、
そう
なので本当にこう
それやろな、ね、そこやろな。だから魂の世界を知っていればそういうふうに見えるけど、肉体が全てと思ってたらね、
そうね、
お母さんの例じゃないけど、4歳でね、お子さんを亡くしたら、そう、失った喪失感というか、それは深いから、
深いですよ。いや、まあ確かにね、触れることができないっていうのが、触れるレベルがね、
それはわかる、
ね、
肉体レベルでよ、
そう肉体でね、さっきまでここにいた人がとか、毎日横で寝てたのにとかですね、
それはやっぱり悲しいでしょうよ。
悲しいですよ、だってそこのスペースが空くわけですからね、
もう人としての存在がね、
そう、
見えなくなっちゃうから、まあ、バシャールに言わせたらそれも観念や言うけどね、確かにそうですけどね。
ただ近くなるんですね、よりね。
そうらしいよ、
そう、
魂、それはね、
そうなんです、特に行き来ができなかったとかですね、これまでずっと疎遠にしてた、例えばご両親、お父さんとかお母さんとか、ね、生きてる時
仲直りができるんじゃない
の。そう肉体がある時にはできなかったことが、魂になってから自由に会話ができるようになったりとかですね、
要は先方、親の場合先方がさ、エゴがなくなるやん、
ね、なくなることによって、やっぱり失うことによって、失うというわけじゃないんですけどね、
肉体をねから離れると、
立ち位置が変わるわけですよね。
そうやね、
だそうするともうここでは今できないけれども、こうしてあげたかったなとかですね、素直な自分の気持ちがやっとこさ出るっていうのが、この肉体を通してじゃなく、精神とか魂の方でやっと和解できるっていう、
そこは大きいと思うよ、
ね、とても多いんですよね、
だから小野陽子さんも以前同じようなことをおっしゃってたよ。ジョン・レノンが亡くなっちゃったけど、その亡くなって後の方がより身近に感じるって、なんか分かるような気がする。
常にいつもそばにいてくれている気がするとかですね、実際いるわけですよね、
で
コンタクト取ろうとしてくれている、だから実はなんかこう他のね、それこそ友人とかが ハエ一匹でさえもですよ、
ええ、
あ今帰ってきてるって
あ、ね、
お盆の時にね、
化身としてね、
そう、トモが飛んできたりとか、ね、よく聞く蝶々とかさ、よくね、蝶々とかね、なんかそういう
ずっとつきまとってる近くを飛んでる蝶々とか、
そうそうそう、蝶々とかね、ね、昆虫とかね、虫とかに結構そういうのを感じたりする時がありますよね、
うん
う
ん、
そういうのを、
ね、メッセンジャーとして存在をね見せてくれてる、
そうそうそう、だからいろんな形に変わっていろいろいつもいてくれてる、で、実はその感覚を味わった時に、
うん、
あ、生きてる時もずっといてくれてたんだって分かることがあるわけですよね、
うんうんうん、そう
ね、その時にその自分があの守られてたんだなとか、
うん、知らんの間にね、
そうそうそう、愛をすごくその人から受け取らせてもらったりとかっていうことっていうのが、
うん、
亡くなってからすごくね、あの、うん、形を変えて届くっていうことっていうのはすごく多いですよね、
うん
うんうん、
だから悲しいだけではないということよ ね、肉体的な別れがあったとしても
本当に、
うん
うんうん、逆に共同創造できたりするんですね、
うんうんうん
うん、ただ感情レベルとかでね、やっぱりそこの部分の癒しっていうのは必要なので、それはやっぱり時間がかかることだし、忘れなくて、無理に忘れなくていいことなんですけど、こういうことも
時間が解決するかな、やっぱし、
うん、そうですね、ただね、やっぱりあの人生寿命があって大人まで生きるもんだって、
それが親は特に
観念で思ってると、
うんうん、
ね、1歳で亡くなるとかですね、うん、数ヶ月でこの世を去るっていうのは、
うん、すごいダメージやと思う、
ね、あの手術だけをして、ね、うん、旅立つ子もいますから、
うんうん、
そう思うとね、やっぱりそこが何を基準に見るかで全然変わりますよ ね、
うん、本当に ね、
ね、でも魂レベルではこういうことっていうところをね、うん、知っとくと、
うん、
ちょっとこう自分の中のこう心がね、
うん、
あのいろいろね、
だから肉体の別れが永遠の別れではなくて、
うん、
ね、本当にそこをでもなあ、
いや、
ね、
悲しい
ですよ、悲しいよ、悲しいよ、それは本当に、
ね、それはそれでやっぱり悲しいをね、味わうこと、
うん、
体験することっていうのもやっぱりそれをご自身ででも決めてきているっていうことなんで、それさえ、うん、
子供側が
両方ですよ、
あ、両方か、
はい、
あ、親子関係で設定してるってこと、
その悲しさを体験することもシナリオに入ってるってことなんでね、
うんうんうん、そういうことで何かを得ようとしてるんでしょうね、
そう、
うん
うん、それがきっかけで、ね、そういうことがならないようにって財団作ったりして自分の思いを、うんうん、
社会貢献、
社会貢献していく人ってたくさんいますよね、うんうん、
恩恵ですよね、
そうですね、やっぱりその子の、うん、その死を無駄にしないっていうことで、うん、残った人たちが何かね、目覚めるきっかけになって、
うん、
だからすごく貢献なんですよね、
うん、
なんか生きてることでも貢献だし、
うん、
亡くなることでも人って貢献する、
うん、
そこをすごく
何かのきっかけに、
そうですよね、
なっていくということよね、
うん、ね、
深いな、うん、
見えないものが見えると本当に人生がね、開けるっていうのは、
うん、本当そうですね、
そういうところかなってね、うん、生きると死ぬと本当に両方大事、
ね、大事ですね、
うんうん、そういうところね、今日は、
はい
はい、本当にやりたかったことを言いますが、はじめようからお届けしました。ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション、
はい、あの不具合が起きたパートの取り直しは今回で、
はい、終了でございます、
終了でございます、
はい、ね、もう一回やってよかったね、
よかった ね、
なんかね、
またトークも変わったし、
本当にね、
うんうんうん、
はい、
うん、
きっとこの時期ね、8月ね、うん、ゲートを越えてからのこの週にやるっていうのが意味あったんでしょうね、うんうん、
はい、
はい、ということで、ね、本日も本当に聞いてくださって皆さんありがとうございます。またね、あのいろんなご意見ご感想お待ちしておりますので、
はい、
よろしくお願いします。それでは本日は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。